水石標本。母が蒸発した翌年、祖母が癌で死んだ。高齢なので進行が遅く、祖母は長く苦しまなければならなかった。最終的にはモルヒネで激しい痛みを和らげながら、心臓が止まるのを待つしかないありさまだった。そんな看取る人間も摩耗していくような日々が終わった時、私は心の底から安堵した。もう苦しむ祖母を見なくてもいい、そう思うと嬉しささえ感じた。私はついに解放されたのだと。母が蒸発してから私は大学を辞め、祖母の介護をしなければならなくなった。初めは母への怒りばかりだったが、数年前から地方の住んでいた祖母の介護の辛さを知るにつれ、私は母を追い詰めていたのだと気がついた。女手一つで私を育てながら、実母の介護に追われる生活はどれほど辛かっただろう。実際、私も擦り切れ、追い詰められる寸前だった。疲れ果てていたのか、葬儀が終わり、ついに火葬が終わっても、私は涙一つこぼさなかった。火葬場からの帰り道、焼けつくような骨壺を膝に抱え、どこか安穏としていたのは心底疲れ果てていたのだろう。それからしばらくして、祖母の遺品を整理していた時に一冊の手記を見つけた。小豆色の古い学生ノートで、日々の細々としたことが取り留めもなく記されていた。日記というよりも日常の愚痴を書き記したようなものだ。途中、気になる言葉が見え、ページをめくる指が止まる。前後の文はなく、水を返さなければならない。しかし、私にはその強さがなかった。とある。日付は8月3日。年号はない。私は怪訝に思いながらも整理を続けた。祖母の部屋にはいくつかの古い氷があり、中には虫食いのある服や花絨などが乱雑に入っていて、価値があるのかないのかもよくわからない。とにかく分別しながら、骨董屋にでも売れそうなものがあれば引き取ってもらおうと考えていた。不意に小さな霧の箱が出てきた。箱には墨字で「水石」とある。水石とは何のことだろうか。箱を開けると、中には翡翠色の小高い山のような小さな石が真綿に抱かれて鎮座していた。取り上げてみると、ひどく澄んでいて、陽光にかざすと中に気泡が見える。表面は水晶のように滑らかでひやりとしている。箱の方を改めて眺めると、裏箱に購入した店の屋号のようなものが記されていた。夜光堂。なんだか聞き覚えがあるような気がした。どこで聞いたのだったか、どうしても思い出せない。他に何か手がかりはないだろうかと手記を探すと、7月14日の日付に「夜光堂の主人より預かる」とある。どうやら祖母はその夜光堂という店の主人からこの水石を預かったようだ。細かい住所の記載はなく、屋敷町のあたりだということしかわからない。夜光堂という店はどうやら骨董店のようだ。それならこの水石を返しに行き、ついでに遺品も買い取ってもらおう。祖母の知り合いのようだし、 何かと融通が利くかもしれない。片付けを終えた私は居間で小休止を入れることにした。汗ばむ額を拭い窓の外を眺める。今日も猛暑日になりそうだ。冷やした麦茶を飲みながら改めて水石を手に取ってみると奇妙なことに気がついた。触れてみるとひんやりと冷たいのだが、それが一向にぬるくならない。冷たいままひんやりとしていてなんだか心地がいい。そうして指先でもてあそんでいると、ふとした拍子に水石を落としてしまった。あっ、ぽちゃんと水石が麦茶の入ったコップへ落ちた。よかった、割れたかと思った。そこで異変が起きた。みるみるうちに机の上に透明な水が広がり、端から畳の上に勢いよく溢れ始めた。落とした拍子にコップを割ってしまった。そう思ったが、なんだか様子がおかしい。コップの水は減るどころか、まるで湧き出るように溢れ出ている。湧き水のようにコンコンとコップの底から水が湧いているのだ。コップをひっくり返すと、翡翠色の水石から驚くような量の水が湧き出ていた。慌てて風呂場へ水石を持って行き、浴槽へ入れると、あっという間に浴槽に水が溜まっていく。何これ、どうなっているの。呆然としている暇もなく、水が浴槽を越えて溢れ出した。浴槽に手を入れ水石をつかみ上げると、先ほどよりも多くの水が勢いよく湧き出ている。思わず落としそうになるのを懸命に手のひらの中で押しとどめた。5分ほどそうしていただろうか。次第に水の量が減り、やがて水が止まった。気がついた時には我が家だけ床下浸水でもしたようなありさまになっていた。屋敷町は武家屋敷が立ち並ぶ古い町並みが有名な、どこか小京都を思わせる風情のある町だ。武家屋敷を利用した古民家風のカフェや雑貨店が立ち並ぶ中、昔ながらの古書店や骨董店も数多く点在している。九段の夜行堂もそれらのうちの一つなのだろう。問題はこの猛暑日の中、たった一軒の店を見つけ出せるのかどうかだ。ネットで検索しても見つからず、情報誌の類にも名前はなかった。個人経営の小さな店なのだろう。大学の友人たちにも聞いてみたが、知っている者は誰もいなかった。日傘を差して2時間ほど目新しい店に訪ね歩いたが、一向に手がかりは見つからない。休憩がてら偶然立ち寄った昔ながらの喫茶店で、私は夜行堂の話を聞くことができた。夜行堂という店を知っているんですか。アイスコーヒーを飲み終えた私に教えてくれたのは、その店のオーナーだった。高齢の男性で、亡くなった祖母と変わらないくらいだろうか。落ち着いた様子で彼は話し始めた。骨董店だ。ただし、いわくつきのものしか扱わない、そういう店だ。私も以前世話になったことがある。お嬢さん、君もそういう代物を持っているのだろう。だからこうしてこの炎天下の中、あてもなくさまよっている。
そうです。その店はどこにあるのですか。
どこというのは難しいな。何と言えばいいのか。
住所を教えてもらえば携帯で検索します。
いや、そういうことじゃないんだ。あの店はそういうものじゃない。どこにでもあるし、どこにもないと言える。
老主人は言い聞かせるように落ち着いた様子で繰り返した。
そういうものではないんだ。そうだな、ここを出たらまず路地裏へ入りなさい。なるべく奥へ、暗がりへ進みなさい。もしも猫を見つけたなら、その後を追ってみるのもいい。そうすればきっとあの店と出会えるだろう。
路地裏にあるんですね。ありがとうございます。
会計を済ませ店を出ようとする私に老主人は言った。もしあの店の主人に出会ったら伝えてほしい。木山さんの名があなたの探しているものを持っていたと。伝えてくれたら話は伝わると老主人は顔も向けずにそう言った。
私は聞いた通りに路地裏へと足を向けた。屋敷町はビル街ではない。古い武家屋敷や民家が入り組んでいて、まるで迷路のような路地裏になっている。あちこちで野良猫を見かけたが、機嫌が悪いのかミャーとも鳴かない。ただじーっとこちらの様子を探っているみたいに私を静かに見ていた。私をどこかへ導いてくれそうな様子はない。とにもかくにもしばらく歩き回っていると、不意に開けた場所へ出た。ぞわりと背筋に鳥肌が立つ。いつの間にか夏の暑さがどこかへかき消えていた。小さな店の軒先に電灯がついていて、ガラス戸には達筆な毛筆で夜光堂と書かれた紙が貼り付けられている。呼び鈴の類はなく、曇りガラスの向こうの店内をうかがい見ることができない。戸を引いて中へ入ると店内は外よりも薄暗い。裸電球が無造作にあちこちから吊るされ、土間を埋めるようにして並ぶ棚をぼんやりと照らし上げている。棚の上には大小さまざまなものが置かれていて、統一感などまるでない。そもそも値札の類も見つからないので、商品かどうかも判然としなかった。
いらっしゃい。
突然声をかけられたので思わず叫びそうになってしまった。店の奥、帳場に腰掛ける女性が私を見て微笑んでいた。
いや、よく来たね。
女性はどこか神秘的で美しく、羽織ったカーディガンの柄から何から素敵に見えた。こんな汚い店をこんな人がしているなんて、にわかには信じられなかった。
ずっとこちらの店を探していたんです。
そうだろうね。そうでなければここへは来られない。何か事情があるんだろう。そのカバンの中にあるものにまつわるものだ。見せてもらえるかな。
これは祖母がお預かりしていた品物のようなのですが。
水石の入った木箱を見せると、女主人は少し驚いたような顔をして見せた。
驚いた。まだこれを持っていたなんて。君のおばあさまはお元気かな。
いえ、祖母は先日亡くなりました。これは遺品整理の折に出てきたものです。お返しいたします。
そうか、それは残念だな。しかし君は何か勘違いをしているようだから教えておこう。
これはすでに私のものではない。彼女が購入していったものだ。元は彼女の故郷の人間がここへ持ち込んだ代物でね、それを君のおばあさんが手に入れたというわけだ。もうずっと前に返しに行ったものだと思っていたんだが。祖母の故郷ですか？私も詳細はわからない。だが私に返したいというのなら引き取ろう。その代わり何か好きなものを持って行ってくれて構わない。君のようなお嬢さんは人気がある。つまり祖母は何らかの理由で故郷へこの石を持ち帰ることはしなかった、そういうことですか？この石は何なのですか？水を吐く石だなんて。彼女は薄く笑う。不可思議なものなんてものはね、意外とそこらに転がっているものなのさ。その石はね、とある山間の村で川底から取られたものだ。あまりに美しいので売ろうとしたのだろう。だがそのせいで川は枯れてしまった。村人たちは困り果てただろう。山で水は非常に大切なものだし、信仰の対象でもある。ここへこの石を持ってきたものがどうなったのか、それは私にもわからない。だが君のおばあさんはそれを取り戻すために店へやってきた。石も川へ戻りたがっていたからね。でも祖母は石を隠し持っていました。どうして村へ持って帰らなかったのでしょうか？それは私にはわからないことだ。何か深い理由があったのかもしれないし、単純に惜しくなったのかもしれない。祖母の手記には水石を返さなければならないとありました。私はこれをお返しすべきだと思います。祖母がそれを望んでいたのなら私が果たすべきです。女主人は微笑みながらキセルを浅く吸う。封と虚空へ吐くと、とろりとした甘い匂いにめまいがした。そこまで言うのなら君が返しに行くのがいいだろう。少し待っていなさい。迎えをよこすよう話をしておこう。そばの黒電話を取り、どこかへ電話をかけ始める。いやあ、しばらく迎えをよこしてくれないかな。君の客だよ。そうだな、クズハさんがいいだろう。そんなやりとりを交わして受話器を置く。迎えが来るまでもうしばしの辛抱だ。君の故郷のことをよく知る人間に会えるよう手配をしておいた。後のことは彼に相談するといい。何から何まで申し訳ありません。彼女は薄く笑ってキセルを私へと手渡した。一息くゆらしてみなさい。肺に入れてはいけないよ。こいつは少し人の体には甘すぎるからね。いえ、私タバコはちょっと。厄払いのようなものだ。あの人の屋敷への道中は酔いやすいから先に慣れておくといい。言っている意味がよくわからなかったが、私は言われるがままにキセルを加えて煙を浅く吸い、口に含んでから支援を吐く。甘い。桃にも似た匂いと味がした。とろりと頭の芯がとろけそうになる。思わず二口目を加えようとしてキセルが取り上げられる。一息で十分だろう。これ以上吸うと酔いから覚められなくなる。そう言いながら口に加えて楽しげに煙を吐く姿がなんだか憎らしい。もう一度くらい吸わせてくれてもいいじゃないか。もう一度だけ。 そうねだろうとした時だった。
ごめんください。
ガラス戸が開き、黒い着物を着た美しい女性が顔を覗かせて微笑む。
お迎えに上がりました。
深々と頭を垂れた彼女に、女主人は煙を吐き出して答えた。
よく来てくれた。台頭さんのお客さんだ。丁寧に頼むよ。
それはもう、主人も楽しみにしております。さあどうぞこちらへ。
私はまだ頭の芯がしびれたようになっていたので、特に考えるでもなくクズハさんという女性についていくことにした。
台頭の使用人をしておりますクズハと申します。どうぞよしなに。
クズハさんは同性から見ても息を呑むほど美しかった。黒地の着物に浮かぶ赤い宝月の柄が彼女の妖艶な雰囲気を醸し出している。ふわりとなんだか花の蜜のように甘い香りがした。店の外へ出るとすっかり辺りが暗くなってしまっていた。店に入ってからそれほど時間が経ったとは思えない。そもそもどうしてこんなに暗いのだろう。向かいの建物さえ見えないというのはなんだかおかしい。
さあこちらへ。
手を引かれると目の前にはいかにも高価そうな人力車が止まっており、屈強な体育の人力車夫が膝をついて頭を垂れている。車の両脇には提灯が吊るされていて、辺りをぼんやりと照らし上げていた。
よろしくお願いします。
声をかけてから思わず悲鳴を上げそうになった。男の人はなぜか顔に恐ろしげな狐の面をかぶっており、その高く伸びた鼻面が一瞬匂いでも嗅ぐかのように引くついているように見えたのだ。
道中は口を開かぬ方がいい。慌てて降りようとすると危険だからね。ぼんやりとしていなさい。
見送りに立つ女主人がそう言い、クズハさんが私の手を支えて人力車へと乗せてくれる。膝掛けを丁寧にかけ、女主人へ会釈した。
そういえば、喫茶店のマスターから言づてを頼まれていたのを忘れていました。
伝言？
木山さんの名があなたの欲していたものを持っていると。
一瞬女主人の表情がひどく歪んだような気がしたが、すぐに微笑してみせた。
ありがとう、助かったよ。さあもう行きなさい。
ありがとうございました。そう返すよりも早く人力車が身を起こし、まるで滑るように走り出した。
早い。
人力車なんてものには生まれて一度も乗ったことなどないけれど、こんなにも早く走れるものなのか。
さあさあ、これよりは山道を走ります。少しばかり揺れますが、どうぞ眠れるようなら眠っておしまいなさい。
山道？いや、そもそもここはどこなのだろう。
暗い。あまりにも暗すぎる。
あの骨董店にそれほど長い舌だろうか。ただでさえ夏の日没は遅い。それなのにまるで真夜中のような夜の深さだ。街灯一つ見当たらないのはどういうわけか。左右は全く見えず、前を向くと提灯に照らされてほんの少し道が見える。しかしそこは舗装された道でもなく、ただただ薄暗いのっぺりとした道が続くばかりだ。
ふっふっふっふっふっ
車夫の息遣いだけが闇に響いている。闇に目が慣れてきたのか、道が見えてきた。いや、見える道になったのだ。白く儚く光る石畳の道、そして道の左右にほのかな灰色の灯火が連なって見える。暗闇ににじむようにその花は狂い咲いていた。
彼岸花。
思わず口にすると、隣のクズハさんが私の手を握ってくれた。
さあ目を閉じてくださいまし。そう闇を覗き見るものではありませんよ。あまり見ようと念じてしまうと、まぶたの奥まで開いてしまいますからね。さあ目を閉じて背中を預けてくださいな。
不思議と恐ろしいとは感じず、言われるがままに目を閉じると、本当に今度こそ何も見えなくなった。どれほどの時が経ったのか判然としない。じんとまぶたのあたりが熱を帯びたようになって、頭の芯がぼんやりとする。そうするうちに私はまどろみの中に落ちていった。不意に肩を優しく叩かれた。
どうぞ起きてくださいまし。屋敷に到着いたしましたよ。
慌てて身を起こすと、いつの間にか大きな門の前に来ていた。ひさしに吊るされた提灯が辺りの闇をぼーっと照らし上げている。シャフの姿もなく、困った様子のクズハさんが私を揺り起こしてくれたらしい。見あると表札には台頭とある。
すいません、いつの間に寝ていたのかしら。乗り心地を気に入っていただけたようで何よりですわ。さあ旦那様がお待ちです。どうぞこちらへ。
ひやりとしたクズハさんの手につかまりながら人力車を降りると、甘い香りがした。花の蜜のような匂い。招かれるまま飛び石を踏み、玄関をくぐると、あがりがまちのところに蓮の花弁が落ちていた。
あら、もうお越しになられたのですね。どなたか他のお客様が。ええ、旦那様とお二人でお待ちのようですわ。月でも眺めながらお酒でも飲んでいらっしゃるでしょうから、お気になさらずとも結構ですよ。
台東邸はなるほど名士の家といった様子で、屋敷の広さはもちろん、調度品から何から一品のものが揃っていた。時折使用人の方らしい人たちが覗き見るようにこちらを見たが、会釈するよりも早く顔を引っ込めてしまう。
やはり急にお伺いしてご迷惑ではないでしょうか。お気になさらず。お客様がいらっしゃるのはいつものことです。ただし決して一人で屋敷を歩き回ることだけはおよしくださいますよう、必ず私が付き添わせていただきます。
やんわりとした言い方に思わずうなずいてしまいながら、なんだかひどく現実感がない。障子の前でクズハさんが腰を下ろす。
旦那様、お連れいたしました。
入りなさいと奥から老いた声がした。落ち着いた抑揚のよく響く低い小音がなんだか懐かしい。障子が開くと、座敷の縁側に二人の老人が腰掛けているのが見えた。一人は飛び色の着物を着た老人で眼鏡をかけている。もう一人はずっと高齢で、サムエのような格好に真っ白いひげを蓄えていた。二 二人は酒盛りの真っ最中だったようで、薄く金色がかった液体を満たした酒器が見えた。杯の代わりなのか、蓮の花弁を片手に二人は晩酌をしていたらしい。
よくいらっしゃいました。さあどうぞこちらへ。
メガネの老人に手招きされ、縁側の縁で腰を下ろす。縁側からは夜の中庭が見え、青白い月明かりに照らされて山の峰々がどこまでも広がっている。中庭には小さな池があり、ぽちゃんと何かが跳ねた。
はじめまして、私が台頭です。夜行堂のご主人から話は伺いました。何でも預かっていたものを返したいのだとか。
はい、本来なら私の祖母がお返しに伺うはずだと聞きました。しかし祖母は先日息を引き取りました。
頭を下げ、木箱から水石を取り出す。今にも水を吐き出しそうだ。
どうぞお納めください。
台頭氏はにっこりと微笑むと、それを手には取らずに静かにうなずいた。
お嬢さん、この石がどういうものかご存知ですか？
誰かが盗んだものだと。しかし祖母はそれを返さないまま亡くなりました。申し訳ありません。
あなたが謝罪するようなことではありません。この石は私の一族が代々管理してきた山の一つにあった水源でした。しかし誰かがそれを盗み、川は枯れてしまった。あなたのおばあさまはそれを見つけるために旅に出たのですよ。
そしてあの骨董店で石を見つけた。
ええ、もう何十年も前に。しかしそのまま故郷に戻ることもせず、そのまま亡くなってしまった。夜行堂に返したいというのは、どうしても故郷に戻ることができなかったからでしょう。
どうしてでしょうか？祖母はどうして故郷にこの石を持って帰らなかったのでしょう？
台頭さんは困ったように微笑み、私の手を握った。
失礼ですが、あなたのおじい様はご存命ですか？
いえ、母の誕生と同時期に亡くなったと聞いています。
言いながら一つの考えが脳裏をよぎった。
まさか亡くなった祖父が石を盗んだのですか？
いつそのことに気づいたのかはわかりません。この水石は山の要とも言うべきもの。盗む者にはたたりがあります。触りがあるのです。
背筋が凍りつく。脳裏を祖母や祖父、蒸発してしまった母の姿がよぎった。
祖母は己を恥じたのですね。
罪の意識はあったのでしょう。だからこうして鬼女に託したのだと思います。
祖母はきっと自身を責め続けていたのだろう。彼女は厳しい人だった。けれど愛した夫を裁けるほどの強さを持ち合わせてはいなかった。結果自分たちの罪を誰にも話せず、故郷にも戻れないまま奇跡に入った。
しかしこれは私が受け取るわけにはいきません。私は先祖代々この辺りの山々を管理していますが、山を治める主ではないのです。あくまでも仲介役、橋渡し役に過ぎないのです。あの夜行堂の主人のように。
あれもまたそういう役目を自身に課しておるのです。
一体どういう。
不意に白ひげの老人が立ち上がり、私の手から丁寧に石を受け取った。私は何も言えず、ただ頭を下げて謝るしかなかった。老人は温和な笑みを浮かべながら、その石をまるで飴でも頬張るかのように一息に円化してしまった。驚いている私をよそに、台頭さんが深々と一礼する。お返しいたします。下がって。そう言われて腕を引かれた瞬間、目の前が爆発した。あふれかえった洪水に飲まれたような気がした。実際ほんの一瞬だけ水中に私はいた。髪も爪も洪水の中に逆立って、まばたきさえできずに目の前のそれを見ていた。それは身を翻すと空へうねりながら飛び上がる。水をまとい引き連れて、まるで空へ落ちていく滝のような姿となって、長く長く尾を引いて闇夜を飛んでいった。いやあ、ひどいありさまだ。濡れそぼった台頭さんが苦笑しながら、水没してしまった畳の上に転がるメガネを拾い上げた。中庭はおろか、座敷のどこもかしこも水浸しで、軒先の一部などは壊れてしまっている。滝のような水が軒先から流れ落ち、瓦が何枚か滑り落ちて砕けた。私はびしょ濡れのまま、いつの間にか手の中に握られたものを呆然と眺めていた。それは杯に似た大きな鱗だった。水石のようにみずみずしく、宝石のように輝いて見える。彼方に目をやると、それが悠然と夜を泳ぐ様が見えた。青白い光に照らされたそれは、悠然と夜の闇を泳ぎながら祖母の故郷へ帰るのだろう。そしてあの石はこんこんと水を生み続けるのだ。以上、水石標本という題名の話でございました。